ご立会第65節日柄法意は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良い仮装じゃ。良い日柄というは、空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃと言うても、雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。金光教の信心をさせていただく者には日柄もなければ法意もない。観察を持って車に乗るようなもの。無観察で乗るから日々が不安であり、ビクビクで過ごさねばならぬ。実は日柄も法意も人間の心が作るもの。お取り次ぎをいただいての日々はありがたくまた楽しいものである。信心させていただく者にとっては毎日が天赦日である。このお道は迷信打破の宗教だと言われることを聞いたことがありますが、その日柄法意、日柄法意を今はどうかわかりませんが、昔はよく家を建てるにしてもお葬式などでも、今日は友引きだから伸ばそうとか、その縁談の縁組の日にちなども何ですか、大安吉日を選んだりとか、そういうものを見ておりましたね。また今日の師匠のミニご理解のいただきどころは、今朝心に響きますのはここのところなのです。金光教の信心をさせていただく者には日柄もなければ法意もないと、ある意味限定しておられるところですね。もしこれが金光教の信心をしていない人には当てはまらないということになりますね。このお道にご縁をいただけば、このお道の信心をさせていただく者には日柄もなければ法意もないのだと、自分の都合の良い日が良い日柄じゃと、金光教の信心をさせていただく者にはという、まあある意味前提条件がついているということは大切なことだと思いますね。これは今どなたか有名な俳優さんが亡くなりましたね。そしてあれは何でしたか、成り行きなんとかという、人生成り行きでしたか、何かそういうご本を書かれたとか、まあ残されておったのでしょうかね。その成り行きということに世間も注目していると、まあいうことでしょうけれども、その成り行きは神の働きである。これが、例えば一切が親愛である。こういうことが一般論で語られ始めていますけれども、一般論では私はないように思いますね。それは一般論として論じるには早すぎる。まだそこまでは証拠が出来上がっていない、いわば実証実験と言われますが、一般論にするまでの実証実験はまだ終わっていないという感じがするのですね。まだ一般論で論じるまでには証明されていない。 今言えることは、それは師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内にあるものは、一切が親愛であり、成り行きは神の働きである。これは間違いのないことだ。また、これしか間違いのないことはないのです。師匠大坪宗一郎氏のもとで、信心の稽古をさせていただくものは、ものにとっては、成り行きは神の働きであり、一切は親愛である。ということなのですね。ただ師匠もおっしゃっておられましたように、一切が親愛というようなことは他の宗教家でもよく説いておられる。師匠がその独自性、独断上があるとすれば、それは世の人々に師匠のもとで信心の稽古をする人々が、ああ、なるほど、一切が親愛だ、と実感としてわかる。悟らせていただけれる。そういう境地に至る道を、手立てを説いておることだ。残されている、残していることだと。いわば、それが、成り行きを大切に尊ぶという生き方であるわけですね。その成り行きを尊び大切にさせていただけば、必ずその成り行きが神様のお働きであり、一切が親愛だと、天地金の神様の親愛の現れだということが悟れるようになるということなのですね。今朝はその私どもが助かると申しますけれども、その助かるというのは一体どういうことなのかと。まあ、人を助ける、人の助かる手助けをさせていただくというようなことはありますね。その重いものを持って、重そうにしている人を持って手伝ってあげる。あるいは何か困っている人の手伝いをさせていただく。おばあさんが道に迷っている。その教えてあげる。目的地まで、一緒についていく。まあいろいろ人様が困っておられる人に手助けをさせていただく。そういう人を助ける、手助けをするというのとは別に、自分自身が助かる。自分自身の助かりを求めるという信心がありますけれども、その一体助かるとはどういうことなのか。私は助かっておりますとは、どういう状態の時に自分が助かっていると認識もでき、また言うこともできるのか。この今ビデオ撮り音を録音しています。そのよく録音できているかどうか、そのメーターが、レベルメーターがありますね。そのメーターが録音の状態を示してくれるわけですけれども、では私どもの助かりの度合いを示してくれる、いわば私どもの助かりのレベルとでも言うのでしょうか、助かりのレベルを、状態を示してくれる、そのバロメーターとでもなるようなもの、そのメーターは一体何だろうかと思いますね。私どもがそれこそ助かっている、まあ助かりの世界に入った、 それは、なるほど、一切が親愛。あるいは、どういう中にあっても、和らぎ、喜ぶ、我が心をいただいておられる状態。これはなるほど、助かりの状態、だと思えますけれども、そこに至るまでの過程において、どの程度私が助かっているのだろうか。と、そのバロメーターになるもの、レベルメーターになるものは一体何だろうか。今朝はそれをありがたさだ、と教えていただいているように思います。私どもがどれほどありがたいと思えておるか、そのどの程度のありがたさを持っているか、それが私どもの助かりようのバロメーターだと。ですから、今ありがたいと思えておる、実感としてありがたいと感じているなら、それはもう助かっている状態だと。師匠が日本一ありがたい私になりたいと、そこを目指されましたが、それは結局日本一助かっている私になりたい。日本一助かっている私を目指された。それが日本一ありがたい私を目指された。ということと、まあ、同意義なのではないでしょうかね。いわば私どもがありがたくなる、そのありがたくなるということが助かりだと。どれほどありがたいか、それがどれほど助かっているかの度合いを表すものだということなのですね。助かりというとなんとなく抽象的でわかりにくいですけれども、ありがたさ、今私がどの程度ありがたいか、何に対してありがたいか、その困ったことが起きてきた時でも、それをありがたいという心で受けておられるか、もし受けておられるならば、それはもうすでに助かっているわけですね。ああ、嫌だな、ここから逃れたいな、とてもありがたい心などは湧いてこない、という時には、やっぱり助かってはいないのですね。私どもがどれほどのありがたさを感じておるか、それが助かりの度合いの一つのバロメーターだというわけですね。そういう意味においても、どうでもやっぱり師匠が日本一ありがたい私ならば、私は日本で2番目で良いから、良いからといってはちょっと語弊ですけれども、それでも大変なことですけれども、日本で2番目にありがたい私にならせていただきたい。それはすなわち助かりの世界に入るということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。